皆さんこんばんは。アットタウン上層パーソナリティのハトミです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年のゴールデンウィークはあまり天候も良くなく、大雨ということで、皆さん大変な思いをされた方も数多くいらっしゃると思います。また茨城県つくば市を中心に、起きました、竜巻被害を被った方、心からお見舞い申し上げたいと思います。実は私は常総市の方に住んでいますが、私の会社の方も突風ということで、ちょっと被害になってしまいました。でも、前向きな考え方で私より、被害をたくさん受けた方もいらっしゃいます。そういう人たちも頑張っているのに自分も落ち込むことなく、前向きに仕事をしたり生活することが、皆さんに元気を与えることだと思い、頑張っております。アットタウン上層は上層市内のイベントやお祭りや行事だけではなく、隣町や近隣の町に出向き、町と町をマッチングするということで、数多くの方を今まで取材させていただいております。思い起こせば、1年と7ヶ月、この番組を構成させていただきまして、またいろいろな方との出会い、そしていろいろな人のお力添えをいただきまして、ここまで放送できたことを、嬉しく思っております。これからも、様々な情報、皆さんに役立つ情報を、ラジオを通じてお伝えしていきたいと、このように考えております。我が町常総市のふるさと大使は、羽田美智子さんをはじめ、プロゴルファーの細川和彦プロ、そしてバイクの岡田忠之さん、全日本ロードレース選手権国際 A 級 250cc クラスでチャンピオンになりました岡田さんや、また、柔道家の鈴木圭司選手、小野武史選手、そして五木田監督、映画、星の金貨や、事件シリーズで、有名になりました五木田監督、そして茨城県中心に活躍されております茨城キングの青木智也さん、そして太田プロダクションに所属していらっしゃいます赤プロさんなどなど、数多くのふるさと大使を、この番組に、出ていただいて、そしていろいろな情報や、そして、身近な生活に生かしたことが放送をさせていただいてまいりました。さて、今日はですね、この大切なアットタウン上層という番組の中で、数多くのメールやあとお電話だとか、街で会った時にいろいろなことを聞かれることが多くなりました。そういった内容を少しお話しさせていただきたいなと思っております。実は皆さん、私は生まれも育ちも名古屋でございます。茨城キングの青木さんや赤プロさんとは違いまして、茨城生まれの茨城育ちではありません。茨城キングの青木さんから言わせると、私は茨城という発音をしていた一人のうちの人間でございます。学生時代は茨城県というと東北地方じゃないかなと思ったぐらいでございます。それぐらい無知な人間が、縁もゆかりもない町に、昭和62年にこの茨城県、そして現在の常総市、旧三街道の方に縁がありまして、住むようになり、また会社経営に携わるようになりました。今日はですね、私が学校を卒業してからいろいろな体験をしてきたことを皆さんにご紹介して、少しでも参考になれば嬉しいと思い、話させていただきたいなと考えております。実は私は男3人兄弟の次男坊でございます。亡くなった父親は剣道家ということで、体育会系の家庭の中で育ってまいりました。職場の女性を生かすにはどうしたらいいかという今日はテーマでお話しさせていただきたいと思います。そんな体育会系、そして男の兄弟の中で育った私が、職場の女性を生かすということで、この30年間の間に様々な失敗や体験をしたことを包み隠さず皆様にご紹介したいなと思います。女性はどうしても感情的になりがちだということで、なかなかうまく女性をコントロールというか、 力を引き出すということが難しいんだという男性幹部の声もよく聞こえてまいります。実はその女性という一つの大きな括りではなくて、これからの時代は組織の発展の大きな鍵ですね。それは実を言うと女性にあるということなんですね。けれど中には未だにその女性は使いづらいとか、男性の論理や理屈が通じないとか、感情的に扱いにくいとか、そんな不満の声も私の耳に入ってきます。そんな中で私は女性の力を生かして、どうしたらその女性が働きやすい環境を整え、そして女性がもっともっと社会進出できる方法はないかということを、私は30年間考えたり、また失敗の中から皆さんにご紹介をしたいと思っております。実は女性を生かすには10か条というものを私はあると思いました。女性の力を引き出す10か条を一つ一つ紐解いて皆さんにご紹介したいと、このように考えております。職場の女性を生かすには鳩見さんどうしたらいいんだろうかという質問を多く受けます。同業他社の社長さんや、また近所の商店街の親父さんだとか、あと息子さんだとか、またまた私も筑波、そして土浦、石岡、稲敷、鳥居、守谷の方にもお店を出しておりますが、各ショッピングセンターの中で女性同士のトラブルだとか、また女性店長から相談を受けたり、また事務局やオペレーションセンターの女性スタッフや男性幹部から相談を受けたりすることも数多くございます。その中で女性の力を引き出すには大枠して10の方法があるんじゃないか、10のその掟というか、その注意事項があるんじゃないかなということを見つけたわけでございます。まず命令口調や威張った態度っていうのは、私は女性に対しては大変必要だと思います。ややもすると男性幹部、男性言葉の暴力というか、どうしても感情的というか、論理的にですね、パッパッパッパと仕事を進めていく嫌いがございます。私もそういった家庭環境や、ましてや、高校や大学時代の生活環境の中ではどうしても男中心の世界でしたので、言葉が乱暴であったり、でも、仕事が終わればそういったいざこざがなくなって、一緒に食事をしたり飲んだりするわけなんですけども、どうもこの初期女性というものは、扱いづらいとか、そういったものがあるようですが、そもそもその言い方というか、そういったものも一つ一つ紐解いていく必要があるんじゃないかなと思います。特に女性を、職場の女性を生かすにはどうしたらいいかというと、言い方は柔らかく、言い方は柔らかく、そして言ってる内容は仕事ですから厳しくという、こういうことが大切じゃないかなと思います。ですから、何かを頼む、例えばコピーをしてもらったり、お茶を入れてもらったり、掃除をしてもらったり、何か仕事をしてもらうときには、忙しいところ悪いねとか、今大丈夫かなという、その前置きが必要じゃないかなと思います。女性の脳と男性の脳は、私は一緒だと過去は思っておりました。でも、10年15年前に大きな失敗過ちを犯してしまいました。それは、女性の脳と男性の脳は違うんだということに、気づき始めたわけなんです。男性というのは、仕事というものの下に感情というものがあります。仕事というものの中の下に感情というものがあります。女性は仕事においては、感情が上であって、そしてその下に仕事があると私は発見したわけです。例えば、女性というものは、感情が優れない、どうも体調が優れない時がある場合が多いです。そういった時に体に対するその配慮、体調に対する配慮を持ちながら仕事を噛み砕いてしていくということが必要じゃないかなと思います。具体的なお話しますと、時間の関係上 次の項目に行けなくなってしまいますので、これぐらいにしますけども、女性に指示をするときなんかは必ずその箇条書きにして、メモをして、そして字は少し大きめに書いて、そして喋り方も少しゆっくり喋るという、こうすることによって 女性はとても男性よりも多く仕事をするんじゃないかなと思います。決して男性が悪いと言ってるわけじゃございません。女性を生かすにはどうしたらいいかというのは、まずそういった面の話し方という声のかけ方ということが大切じゃないかなと思います。2番目には、体調には気をつけ、調子が悪いときは無理をさせないということです。先ほどもお話ししましたけれども、家庭、子供、子育てもしなきゃいけません。また、実家のお父さんお母さんや、そして嫁ぎ先のお父さんお母さんというさまざまな環境を女性、スタッフは、持っております。その中で、何事に対してもその男性的なその仕事の段取りというのは、危険じゃないかなと思っております。3つ目でございます。女性は納得して仕事は進めたいもの、仕事の説明は丁寧、これなんですね。私は、サラリーマン時代に、ただ、指示ということで、どんどんどんどんパッパッパッパと仕事を進めるような指示の仕方をしておりました。女性、職場の女性を生かすには、1にも2にも先ほども言いましたけども配慮です。それにはまず、その仕事をする目的や意識ということですね。こういったことが大切じゃないかなと思います。私は、アットタウン上層という番組のパーソナリティを引き受けまして、女性と打ち合わせる機会も大変多くあります。その時にもどうしてこの番組を取材をしたのか、なぜこういうテーマを取り上げたのかということを、彼女らに説明をさせていただいております。そうすることによって女性は納得することによって、仕事のスイッチが入るわけなんですね。先ほども言いましたけども、女性というのはいろいろなチャンネルを持っております。子育てや家族のことや食事のことや、またまた、病院に連れて行かなきゃいけないお父さんお母さんのことや、町と町内会の付き合いだとか、いろんな不警戒だとか、いろんな場面を、生活場面を持っております。ですからそういった場面の中で、男性的なそのお仕事の進め方っていうのは危険じゃないかなと、思います。4番目でございます。特に中高年女性には仕事にスピードを求めない、これは耳の痛い話があるんです、経験があるんですね。いつもいつも早くやれ早くやれと言って、スピードを求めていきますと、やはり、それぞれその仕事の段取りというのに関しては、スピードの速さというのは違ってきます。ですから中高年女性に対しては特にですね、慌てなくていいよ、ゆっくりやっていいよということによって、しかも先ほど言いました納得するようなことですね、説得はダメです、納得するような指示の仕方、こうしたらもっと良くなるんじゃないのかなとか、こうしたらいいんじゃないかなということですよね。ですからこれ職場の女性の生かし方ということと、私は子育てということはある面では一緒の部分があるんじゃないかなと思います。サポートしてもヘルプはしない、サポートしてもヘルプはしないということですね。サポートとヘルプは違います。サポートとして男性幹部や男性スタッフが、女性が働きやすい環境を作るには、私はヘルプの時代からサポートの時代ではないかなと思っております。次でございます。5番目でございます。声をかけるときは今話してもいいかなの一言ということを述べさせていただいております。これはですね、やはり先ほどもお話ししましたけども、状況判断ということを大切にすることが必要かと思います。女性の脳と男性の脳というのは、皆さん私もそうなんですが、結婚されている方よくあると思いますけども、女性の話はよく話が飛ぶということをやります。今 A という話をしてたらもう1分も経たないうちに B の話をしたり、B の話をしてたら今度 C の話をしたということや、 ランチの時間にですね、ご飯をですね、食事をですね、2割3割残しながらも、おやつ時になるとケーキをパックリだとか、おせんべいを1枚パックリとか、まあ、そんなようなこともですね、女性特有な光景をよく見かけるわけなんですけども、要は、女性というのは、常に頭の中で、感性工学的な感性的な部分を多く持っております、その動物的感というか、触覚を立てております。まあ、分かりやすく言うとコピー機の余熱の状態と言ったらいいんでしょうか。常に、何か起きてもすぐ対応できる、そういう素晴らしい能力を持っている方がとても多いです。我が社にも、そういった女性の幹部の女性がいますけども、常にそのスイッチが入っている状態で常にパッパッパッと答えられる女性も数多くいます。その反面、感情的になりやすいとか、ちょっとしたそのボタンの掛け違いで、人間関係がギクシャクするという、機会も多くあります。どうかこのところもですね、今話してもいいかなとか、今大丈夫かなということを付け加えると、人間関係うまくいくんじゃないかなと思います。6番目でございます。イエスノーで答えられる質問よりどう思いますかと意見を聞く、これなんですね。イエスノー、例えば、ラーメン好きですか、スパゲティ好きですか、とか、そういう質問よりもですね、どう思うかということですね。 How ですね。ですから、どうしたらこういった仕事がうまくいくかなとか、こういうトラブルが起きてしまった、これに対してお客様怒っていらっしゃるんだけど、今後どんなふうな対応をしたらいいんだろうかとか、このアットタウン上層という番組の中でも、いろんな方が出てこられますけれども、どうしたらこの街が元気になるだろうか、どうしたら、子どもたちの笑顔がもっと見られるだろうか、どうしたらもっと街づくりや、祇園祭りだとか盆踊りだとか、秋のグルメなんかの時の PR なんかどうしたらいいだろうか、なぜうまくいかないかという、ホワイの質問をするよりも、ハウ、どうしたらうまくいくだろうかという質問を投げかけると、本当に女性はですね、いいアイデアを出していただけます。私もこのいう質問の仕方をすることによって、数多くの女性スタッフに助けられた経験を持っております。参考にしていただければありがたいと思います。7番目でございます。仕事上の注意や相談はおやつの後くらいの時間がベスト。これもですね、私数多くの体験の中から身につけてまいりました。あるトラブルがあった時にですね、これもある男性、我が社じゃないんですけど、ある男性経営幹部の方から相談を受けたわけなんですけども、女性を叱ることができないんだ、注意することができないんだという方が、社内に多いんだけど、ハトミさんどう思われるかということも言われたことがございます。仕事上の注意や相談はですね、大体2時から3時前後がいいんじゃないでしょうか。朝一で、女性を注意したりすることはとても危険です。また、パートさんや、アルバイトさん、そして、短いショートタイムの勤務の方がいらっしゃる方に向かってですね、帰宅前に、注意をしたりするとですね、どうしてもそのむやむやむやむやむやむやって してしまいます。私もそれで大きな火傷をしてしまいました。優秀な女性スタッフを辞めさせてしまった経験もあります。ですから、だいたい食事が終わった後、落ち着く時間帯にですね、落ち着いた場所で座ってゆっくり話すということ、絶対その女性を注意するときに立ち話で話をするということは危険です。ゆっくり落ち着いて、話を聞くと、で声の高さも少し抑えめで、私は、よく家内に注意されますけど、声がでかいとかやかましいとかよく注意を受けますけども、やはりちょっと深呼吸をしてですね、ゆっくり、話しするというのも大切なことじゃないかなと、思います。それでは次の項目に行かさせていただきます。女性の悩みは、話を聞くだけで 80% 解決する。 女性の悩みは話を聞くだけで 80% 解決。これもそうなんですけども、ただ聞いてるだけじゃダメなんですね。うなずきながらですね、するんですけども、女性の悩みっていうのは大体聞くだけで 80% っていうのが私のあくまでも体験上の、ことです。答えを出すよりも、話を聞いてですね、あ、そうか、なるほど、なるほどということ、この聞くことが大切じゃないかなと思います。そして、最後に一言こう言ったらどうでしょうか。ある悩みを相談、奥さんや、同僚の女性が悩みを相談、持ちかけてきた場合はですね、そうか、わかるよ、そうだよなって言って、でもこう考えたらもっと良くなるんじゃないかなとか、こうしたらいいんじゃないかなとか、いろんな考え方あるよねということで、あくまでもその説得させるんじゃなくて、なんとなくその気づかせるようなその話術、話の持ってき方っていうのが大切じゃないでしょうか。私はついつい答えを出してしまう悪い癖がありました。数々の失敗をしてきました。それは男性脳的な発想で、どうしても聞かれたことに対してスパッと答えてしまう。いやいや、そうじゃないんだよ、話を社長聞いてもらいたかっただけなんだということも、私は数多くの経験から身につけてまいりました。これもぜひ、参考にしていただきたいと思います。9番目でございます。配慮しても遠慮はするな。こうなんですね。配慮しても、遠慮するということがあります。我が社は、他の会社と違いまして、オーダーメイド型雇用人事制度を取り入れております。茨城県知事橋本知事の方からも表彰状を6年ほど前にいただきました。その女性を使いづらいとか言った時に、ついついその会社のルールにその女性を採用するんではなくて、一人一人の顔が違うように、一人一人の家庭環境も違っているわけなんですね。例えば同じ40歳の女性であっても未婚の場合と、早く結婚して子供がもう高校生や短大生や、もう社会人として働いている 方と、ちょっと結婚が遅れてまだ子供が小学校低学年という方も数多くいらっしゃいます。またまた、何かの理由で離婚された方もいらっしゃるし、独身の方もいます。あと自分の親と同居されている方と、ご長男のお嫁さんになった方とでは、働ける環境というのは一人一人違います。そういうわけで、その過程をですね、深く入りすぎるんじゃなくて、さりげなく聞くことによって、職場の女性が働きやすい環境を作れるんじゃないかなと思います。私は上総市の人権擁護員の一人でもあります。人権擁護という立場からいろいろセクハラ、パワハラ、いろいろなご相談を受けることもあります。その中でやはり大切なのは配慮ということが必要じゃないかなと思います。でも遠慮するんじゃなくて、心から素直に聞いてあげて、心のアドバイスを、すれば解決する糸口が見つかってくるんじゃないかなと、思います。最後に10番目です。家族は大切な部分、夫や子供などへの気遣いをしようということなんですね。私はその家族というものは女性にとって、どんな高価な宝飾や、着物や、洋服などよりも、私は一番の宝は何かという質問をよく女性スタッフにしますけど、やはり一番最初に返ってくるのは家族という言葉が返ってきます。私は数々の失敗体験の中で、その家族は大切な部分ということで、やはりその家族を大切しながら働く、仕事も大切です。仕事も私も小さな会社を経営しておりますので、仕事を一生懸命やっていただきたいなと思っております。でもその反面、家族は大切な部分であるという配慮ということは、私は経営者の一人としてこれからの時代必要じゃないかなと思います。私はそのある年配60歳ぐらいの方です。もう15年ぐらい前になりますでしょうか。60歳ぐらいの女性スタッフがいまして、当時、苦い経験があります。それはですね、スタッフ同士である荷物の運び出し作業をするときにですね、その60歳の女性に向かって、あなたはいいよと言ってしまったんですね。 気づかったつもりがですね、逆に遅らさせてしまったという苦い経験があります。で、なんで怒ってるんだろう。私はその彼女の体調や年齢のことを配慮したつもりで、手伝わなくてもいいよ、あなたはいいよと言ってしまった。で、他の女性スタッフに、いやいや社長違うんだよ、年寄り扱いされたと思って逆に、怒ったんじゃないだろうかということです。しまったって私は思いました。それはですね、重い荷物を持つときに、じゃあ〇〇さん2人で持ってねとか3人で持ってねとか、慌てなくていいよとか、落ち着いてやってねとか、少しずつでいいよという、そういう配慮が足りなかった、そういう環境の言い方、その人に合った指示の仕方ができなかった、アドバイス、仕事の命令ができなかったという深い反省がございます。同じ仕事をするパートナーという意識で仕事をすることがこれから大切じゃないかなと、思いました。私は今、10項目について説明させていただきましたが、やはり職場の女性を生かすには、一緒にやろうよ、一緒にやろうよという目線が大切じゃないでしょうか。男性的な脳で一方的に物を言ったり一方的に仕事を押し付けるのではなく、その一つ一つの仕事の目的を明確化して持っていくことが大切じゃないでしょうか。そして職場の女性を生かすことによって町が元気になったり、そして女性が働きやすい環境を作ることによってコミュニケーションが良くなっていく、そして地域に貢献できていくんじゃないかなと私はこのように思います。私はこの番組を中でこのような話をしようと機会があったらしようと考えておりました。それは町と町をマッチングするにはやはり何といっても女性の力、大きな力が必要です。そしてそのボランティア活動の中でも女性がしやすい、女性が参画しやすいボランティア活動、そしてイベント、そして行政、そしていろんな人とのつながりをするにはやはり一人にも女性が参画しやすい、そしてみんなの笑顔を見せるにはやはり何といっても女性の力がこれから大切じゃないかなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。職場の女性を生かす10課長について語らさせていただきました。話し方などが良くなくてうまく聞き取れなかったかもしれません。でも私は30年間女性との職場の中でいろんな体験をしてまいりました。この先をもう少し詳しく聞きたいという方がいましたら、羽富俊明、羽田の羽、羽富と書きます、富山県の富、羽富と書きます、俊明の都は都、市は歴史の市、省、俊明の秋は表彰状の章という字でございます。ひらがなでも結構です。羽富俊明で検索してみてください。その中で私の失敗談、体験談、数多く語っております。全てが全て正しいとは言いません。何か悩んだ時、苦しんだ時、その一つの道しるべとして参考になれば嬉しく思います。今日は、アットタウン上層、職場の女性を生かす10課長について説明させていただきました。それでは皆さん、さようなら。